様こんばんは。土曜日の夜7時、誰でも聞ける、そして聞くだけで入会できてしまう秘密結社、秘密結社非常識な成功方法へようこそ。潜在意識で空室対策なしで満室親物件を作り、複数の企業間でも数千万円規模の不都合を解消する、潜在意識の変革で経営者の収益を上げるコンサルタント江藤京子が、人生やビジネスで非常識だと思うほどの様々な大きな変化や成功にまつわるお話をこの番組ではさせていただきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。改めまして、皆様こんばんは。江藤京子です。私のね、サブ肩書きのようなもの、潜在意識で満室親物件を複数作るという、今日はその不動産についての潜在意識から見たお話をしたいと思います。題しまして、目指せ潜在意識で満室大家物件オーナー、まあ、ここら辺でパフパフパフパフとちょっと入れたいところですけど、はい、パフパフパフパフ。なのですが、それどうやって満室にするの？もしかしたらこのラジオを聞いてくださっている方の中で大家産業をされていて、でしかも、まあ、ちょっとねコロナのこのご時世もあって、もしかすると、なかなか空室が埋まらない。もっと言うと、もうね、田の子さんって言い方悪いな。借りておられる方が田舎に帰ってしまわれたりとかで、空室物件をお持ちの方もおられるのではと思うんです。どうやって満室親物件を作るの？しかも、私が手掛けたですね、物件のほとんどがですね、人が出て行ってもすぐまた埋まるという、そのずっと満室物件であり続けるっていうのがずっと続いてるらしいんです。この間も久々にね、そのオーナー様にお会いしたんですけど、どうですかって聞いたら、あ、またなんか出てった人いましたけど、またすぐ埋まりましたね、と。でも最初に江藤がお伺いした時は、そういう物件じゃなかったんですよ。で、そのやり方というか、まあそれお教えするということではないんだけれど、心構えとかいろいろあるんですね。で、それについてもお話をしたいんですけれども、その前にですね、一番大切なベーシックなことがございます。ということで、本日は、その潜在意識から見た、あとはプロの、不動産屋さんがおっしゃっていること、もなんですけれど、そういったことも含めて住む場所が人に与える影響とっても大事だよというベーシックリーなお話をしていきたいと思います、はい、とはいえですね、ま、世界には日本にもパワースポットというような、すごくこういるだけで気持ちが良くなったり、行くと運気が上がるような素晴らしい場所というのがありますよね。まあ、ハワイなんかもそうだと思います。日本にもゼロ地場と言われている場所だとか、まあ、富士山もそうと言われているし、いろんな場所があるんですけれど、では、あなたのご自宅、まあ、持ち家かもしれないし、まあ、賃貸でね、お住まいになっているかもしれないし、寮とかにお住まいの方もおられると思うんですけど、 どうでしょう。まあ、パスポットレベルね。だったらいいんですけれど、なかなかそういう場所ないですよね。なんとかの何丁目の、ね、六本木ヒルズとかね。まあ、あそこが本当にいいかどうかわからないんですけど、まあ、日本で一番、ね、土地の値段が高いのは銀座と言われてますよね。まあ、確かに、そういうお金だとか、そういう情報だとか、集まりやすい場所というのは確かにある。まあ、神社というのはそういう場所だというふうに言われていますよね。では、一般のお住まいとか。本当は一番大切なのは、普段過ごすお家であったり、それからまあ、会社にお勤めの方、もしくはそういった会社を経営されている方ね。あと、まあ、パートとかでお仕事をされている方もおられるかと思うんですけれど、長く過ごす時間、その長く過ごす場所というものが一番本当は人って大切なはずなんですよね。だからお掃除をしたりして綺麗に保つ心地のいい場所というのは大切だよというふうに言うんですけれど、でもほとんどその生活の軸である、特にそのご自宅ですね、少なくともまあそこで寝てるわけじゃないですか。で、実は私、潜在意識からね、経営者さんの収益を上げるという仕事をしておりまして、で、実家が、まあ、ご存知の方もおられるかと思うんですけれど、工務店なんですね。父はまあ30年間、まあ、亡くなるまでコツコツと、主に、個人のご自宅をね、建ててきたお家だったんです。で、しかもプレハブとかね、小さい工務店だったんですけど、下請け孫請け一切その大きな会社から受けないんで、お客様の基本的にはその注文建築というのを設計してやってたんですよ。まあちょっとない、ありえない工務店ですね。80年代、90年代でも。つまり、どういうところで暮らしたいか、まあ生活したいか、人生を歩みたいか、子育てをしたいかということを真摯に聞いていた人だったんです。で、子供の頃からいろんなお家見せてもらったんですね。だから、軽トラに乗せられてね。で、いろんなところに行くわけですよ。いろんな住宅地に。まあ、京都ですからね、古い町なので、いろんなところがあるんですけれども。で、そのおかげかですね、こう、土地の感覚、建物のこう感覚というものが、こう、肌でわかる、生まれつきなのかわからないですけど、多分そうだと思いますけれど、なんとなくわかるんですね。その建物がどうなのか、その土地がどうなのか。それが人に対してどのような影響を与えるのか、私に対してどのような影響を与えるのか、ということはどうも肌で分かっていたような気がします。木造のね、お家が好きな人だったので、だからこう、ヒノキであったりね、床も、まあちょっとね、頭の古い人でね、でまあ今のようなフローリングではないんですけれども、まあ当時は、まあ今滅多にもないですけどね、あの酒屋さんがこう壁を塗るとかね、茶室とかああいうのしかも使わないんじゃないか、今全部黒さっちゃいますよね、布をね。ということで、おのずとその土地家屋というものに対する感というものがどんどん冴えていったんですね。でしかも学生時代本当はインテリア系に進みたかったんですよ、デザインの学校行ってまして。まあね、母が土下座してやめてくれって言ったんでやめたんですけどね。これ以上建築バカが増えたらもう私は生きていけないと言ったんです。置いときますか、話は。お引っ越しされるときね、やっぱり普通いろいろ内覧行かれますよね。で、そのときに、どうでしょう、あなたは。まあ、すごい過敏な人からすごく鈍感な方まで人生いろいろ世の中におられるんですけれども、ま、最近 HSP という言葉がやっとね、社会的にも認知されるようになって、ま、ハイリーセンシティブパーソンという、要は非常に過敏で傷つきやすい人たちというのが、実は日本人すごい多いんですね。で、どうでしょう。それ物件行かれた時に体調壊すって結構あるんじゃないですか？もしくは、ま、ここはいい感じだ。ま、普通ね、ここがいいと思って住まれる方がほとんどだと思うんですよ。でも中にはご主人の転勤もしくはご自身の転勤でもここに住みなさいっていうのあると思うんですよ。私もあるんですね、それ。女だてらに転勤しまして、30年くらい前にね。 そういう場合、その場所がいいといいんですけれど、なんか違うとか、なんか嫌だなとか、なんかおどろおどろしいなとか、あると思うんですよ。まあ、だからお札を置いたりね、いろいろされるかと思うんです。日本って基本建てるときにしか地鎮祭やらない。で、地鎮祭やらない人も最近多いので。であれね、私自身が実は土地家屋の調整をしたり、浄化をしたりするというお仕事も、一つあるので、まあ、見てるとですね、あれはね、神主さんの、その神社の方の力量にすごいよるんですね。どのくらいやれてるかやれてないかっていうのね。で、体調を壊される方、崩れる方、間違っても崩したところに住んではいけないです。選べる方は。テレビにもね、日テレの有吉ゼミという番組にですね、出ておられる誠不動産代表の鈴木誠さんという方がおられます。非常に良心的で、要するに本当にご著書もタイトルも幸運が舞い込む部屋探しの秘密という本を書かれているんですが、この方の場合、その方位ですね。でも間違ってもその北向き、ね、ドアを開けたら高層ビルが建っているみたいなところというのは、まず運気が開けないのでダメですよっていうふうにおっしゃっているんですね。あとはこの方の場合は、とことんその住所の名前、それで一文字でもお客さんがこうピンとこない物件を勧めないというふうにおっしゃっています。で、私が見るにですね、やはり町名、地名というのは基本縁起が良いものをつけるんですね。日本、全国、都道府県、すべての名前をこう、昔のね、戦国時代の備中なんとかとか、上州なんとかかんとかとかもありますよね。東京はお江戸でしたね。あれと現在の地名に変えるときも、すべて縁起のいい漢字に置き換えて、名前に置き換えて、すべての都道府県を、決めたと聞いています。で、案外、ものすごく福々しい町名のところが、逆にですね、昔、おどろおどろしいことがあった。まあ、昔、ほら、ずっと日本全国でこうね、国取り合戦やって、切った張った、ちゃんちゃんバラバラ、武士はやってましたよね。まあ、それ以外もいろんなことがあったわけですが。案外ですね、その、よろしくないことがあったので、めちゃくちゃにいい地名をつけるというところもあるんですよ。ただ、おどろどろしいことがあったからといって、そこのところに関してですね、非常にきちんとこう、土地を浄化したり、その、まあ、弔ったりですね、きちんとしているところであれば、逆にそれが本当にきれいにその、とんでもないことがきちんとこう、処理をエネルギー的にもされているのであれば、逆にそこはいい場所なんですよ。で、鎮守の森といって大昔からある神社というのは、もちろんそこでそこの土地の神様を祀ってきたわけですけれど、なんかいきなり祠立ってるとかいうところも、まあ大体なんかあったところですね。今日ホラーシリーズを話したわけでもないんですけれど、大切なのはあなたの体と肌の感覚というかね、直感ですね。で、まあ、お天気はいい日に行くに限りますし、で、周りも少し歩いてみてね、ちょっとお天気のいい時で、もちろん体調のいい時に。で、それでもなんか、と思ったり、いわゆる触手が動かない、触手が動かないって言いますよね。だとしたら、無理にそういうところに決めるのは、おすすめできないですね。で、もちろんハウスクリーニングはされてなかったり、長く人が住んでいないだけでも空気がよどんでますからね。影響を受けやすい方は影響を受けやすいんですけれど、そこでご自分が楽しく生活をしているというようなことが思い浮かばない場合は、やめといた方がいいと思います。もうね、人間環境めちゃくちゃ影響を受けまくります。なぜ、まあ、大家物件、その満室大家物件になるかというと、まあ、正直人がわーっと好んで入りたくなるような場所じゃないとしても、調整をしていくとだんだん波動が上がっていってパワースポットになっていくんですね。ただ、うちの物件どんなに頑張ってもパワースポットにならないかもと思って落ち込まれる大家さんに朗報です。同種の法則というのがございまして。 ありますよね。4畳半一間で共同お手洗いお風呂なしみたいな、そういうところでも好んで住む人がいるわけですね。つまりですね、あなたの物件と引き合う人が来てくださるようになればいいわけです。超高級マンションばかりにね、人が住めるわけではない。とはいえ、やはり雰囲気がいい方がいいですよね。冷たいより暖かい方がいいし、なんかここにいるとホッとするというものがある場所には人は行きたがります。まあ、そのように調整をしていくんですね、私。その話はまた来週から来週にしましょうね、じっくりと。住む場所を、もしくは買う物件を誤るということは非常に恐ろしいことです。いきなりホラー調、まあ、ちょっと時期的にちょっと早いかな、まあね、今ホラーやそういった怖いお話よりも現実の方がよっぽど怖いですからね。大雨降っちゃったり、ね、新型なんとかさんいたりとかね、はい、実はですね、まあ、身をもってそれを知っているからこれを言うんです。で、土地や家屋の業界や調整ができるようになったときに、まあ、その前から、今使っている手法から、もっと前から私いろいろできたんですけど、その都度その都度学んでいって、まあ、今やっていることはもちろん最も良いので、それでさせていただいていた、シナジーコンディショニングという手法でやさせていただいたんですが、なぜそれをするのかというと、まあ、どう考えてもですね、私は身内の、もう父ですね、がある物件を買うよりもその前、そういう話が出た時点からですね、もうどんどんどんどん運気が下がっていくのを間近に見てたんです。で、非常にいわくつきの厄介な、それはその建物がおどろおどろしいのではなくてですね、その買っていく過程であったり、その土地を単に買うというだけではなく、そこにいろんな条件がついてたんですよ。ギリ絡みの。やめた方がいいですよ、こういうの。ま、例えばですね、非常に素晴らしい電柱符かな。まあ、あんな感じのお家を買ったとします。で、ただですね、まず、老夫婦が住んでるとします。死ぬまでいさせてくれ。まあ、それはわかりますよね。で、どっちかが先に死んだら、残ったどっちかの面倒を見てくれって言われたら買いますか？例えば。考えますよね。いやー、お金持ちなんだし、老人ホーム行っていただけませんって思いません？うん。この手のね、ギリ絡みね、そんな、そういうことで OK する人いないと思うんですけど、まあ、養子とかに入るならまた話は別ですね。正式に権利が、法的にできますから。まあ、多分ね、でも、これから先そういうややこしい話も、これから社会さらに向けてあるかもしれないけど、まあ、例えですけれど、まるでそんなような話です。なのに、まあ、ちょっと、喉から手が出るほど、社会的に見ればいい物件だったので、手出しちゃったんですね、父は。もう家族全反対でしたけど、聞く人でもないみたいな。で、まあ、亡くなった後で、その、買った家の人よりも、死が早かったんです、死なくなるの。で、よろしくないところに行った時の、人のその、帰ってきた時の状態っていうのがですね、まあ、ここまでひどい物件って多分全世界に、10% 以降だと思います。10% だったら怖いですね。まあ、ホーンテッドマンション級ですよ、本当に。その家に行って、こう、まだ順に住んでたのでね、来る人がお茶を呼ばれてくると、あの家のお茶には毒が入ってたんだろうかって言って帰ってきてからものすごい体調崩すんです。つまり合ってないんですね。でもっと言うと、先ほども言いました、4畳半一間の、まあ、築40年の物件でも人が入る。で、そこにその人が合っていれば、建物とその人のマッチングが良ければそれで良しなんです。例えばボロボロでもね、古くてもね、お手洗い共同でもね、それでもいいわっていう人もいるわけですし、ね、これから売れてくぞっていう役者さんとかがそういうところで暮らしてどんどん成り上がってたとか話聞きますよね。 つまりどういうことかというと、まあ身内のことで非常に僭越なではございますが、父とその物件が非常に合ってなかったということなんです。で、母とも会っていなかった。つまり、両親二人ともそのお家に行くとですね、足しげくその売り主と交流してたんで、ものすごい体調を崩して壊してくるんですよ。まあ、すでに病気もね、あったので、もう絶対その時点で引き返すべきなんです。もうね、私のような人が言わなくてもわかりますよね。しかも、厄介な案件付きです。またね、死んだ後植木を手入れしてくれとかならわかるんですけれどもね、うん、まあ、非常に厄介な物件で、でまさか売り主もですね、父が一番最初に死ぬと思ってないので、さらにややこしい話になったわけです。でまあもう紆余曲折ものすごくあって、何年間も、裁判でそこの売り主も亡くなった後にかかることになりまして、最高裁まで行きまして6年かかりましたね。まあ残された母は非常に大変だった。かなりね、江藤家の恥をお話してますね。恥というか大失敗ですね。で、最後その物件がどうなったのか、ここがホラーです。で、その前にこの土地家屋の話をしますとですね、半端なく人を襟好みする土地家屋だったんです。土地と家屋だったんです。子猫一匹育たない、もちろん子供も生まれない、子供も流産か死産かです。で、一家はお金持ちだったんですが、もう骨肉、超骨肉の争いの後に仲の悪い者は追放される、とっても怖い。大丈夫ですよ、聞いてるだけだから。その土地はあなたのところに来たりしません。土地なんで京都の某一等地にあります。まだで、やっと手を離れたんです。もうバブルも遠の昔に弾けた後に思いっきり、値下がりしてね。どうなったでしょう。買った方、ある不動産会社が買われたんですけど、3日後にその方の実家火事で全焼したそうです。もう関係ないんですけど、うち。その時。つまりですね、本当に気に入った人以外は住まわせたくないんですね。でも、その家主も住まなくなって、よそに手が移ったとなるとですね、もう自分のいる存在価値はないだろうということなんですね、その土地家屋に。お家に寄せると。で、あ、もちろん、皆さんが大好きな、ね、日本だと足がかかれないというあの存在は多分いっぱいいたと思いますね。今もいるか知りません。まあどう考えてもいい年じゃない。でもその人が住んでる間、その方だけはめちゃくちゃに出世した大金持ちになったんです。すごいど田舎から出てきた方だったんですけど、その元持ち主は。その前はわかりません。どういうところだったのか。京都のいわゆる大金持ちが住む一等地の一角です。まあその土地は本当に自分が、逆に言えばいさせたいと思う人がいさせない場所だった、土地だった、ね、もちろんね、人間もね、人は襟好みします。当たり前ですが、自分と会う人を引き寄せたいと思うしね、大昔のように好きでもない人とね、無理やり結婚させられるとかの絶対嫌じゃないですか。土地もきっとそうなんだと思います。まあどう考えてもちょっと普通じゃないですけどね。お前たちのような庶民は許さないぞという土地だったのかもしれないし、よくわからないんですけど、まあ、とにかく手が離れてよかったんですけどね。で、このことがあって、私はそんな空室を埋めるようなことが、具体的にね、人を呼んだりするお仕事は一切しないのにできるのだろうかということは、最初に不動産のお仕事をいただいた時やっぱすごい迷ったんですよ。でもまあ、お約束できませんけど、できる限りを尽くしてみますよっていうふうにお客様に申し上げてやってみたんですね。そしたら、5室、16室中5室空いていて、3室どうやっても埋まらないんですっておっしゃった。空室対策の人雇っても2室しか、2部屋しか埋まらないかと。で、3室どうにもならないんです。2週間以内に埋まったんですよ。8月、しかも7月に。 で、それから8月に埋まって、2部屋ですね。で、もう1部屋、1部屋なんで、どうやっても埋まらなかったんですけど、でも来年の春までですかねって私もちょっとにへって言ってたんですね。ただ11月という、また中途半端な時期に埋まったんです。だから、諦めることがないんですよ。うん、で、多分その、ファミリータイプだったので、なかなかこう、家賃もちょっと高くて入りにくかったらしいんですけど。で、その物件がずっと人が住み続けて埋まり続けるというのは、基本的に、ある一定以上の波動はあるということなんですね。なんか、空き物件多い物件ってご近所とかにもあると思うんですよ。やっぱなんか人が住みたくなかったり、もしくは思い切り迷惑な人がいるかですよね。集合住宅の場合はね。まあね、うちの父や両親のようになる人なんてめったにいないと思うんですけど、合わない物件っていうのは、もう本当に身を滅ぼします。寿命を縮めてしまいますよ。で、この鈴木誠さんね、ご紹介するって全然言わないで、まあ、本が出ている方だし、一度お会いしたことあるんですけど、ご挨拶程度ですけど、もう幸運になりたかったら引っ越しなさいと。今よりいいところに。家賃が高くたって、これは私が言ってるんじゃないですよ。家賃が高かったとしても、そこで幸運になれば入ってくるから。全然それは OK なんだっていう、そういう考え方もありますよと、もうあっさりおっしゃいます。もうここにいたらなんかウキウキする、ワクワクするとか、自分がここで住んでいて生き生きと暮らしているところが見えるとか、もうお引っ越しをなさるならば、もうまずそういうところをお探しになることですね。で、そして、もしご自分の意思ではなく、もうここに住まざるを得ないということになったとしたら、それはもうできうる限り、あなたに合わない要素というものをどんどんどんどん削除していくこと。そのことをお勧めします。ね。風水師さんとかもね、たくさんおられますけれども、まあ、遠藤京子もそういったことができる人間であるということを、頭の端っこの方に置いといていただけると、非常にありがたいです。もちろん、父のような物件の場合お断りすることかと思いますけど、まあ、1割、まあ、1割どころか、多分そうだな。全世界的にね、3% から 7% ぐらいですね。多分はあります、そういう場所は。基本人が行かない場所だと思いますけどね。うん。ということで、あなた自身がいいと思う場所に住むということが、とてもとても大切だという、そのことをまず頭に入れておいていただいて、目指せ潜在意識で満室大家物件への道という今日はそういったお話をさせていただきました。相変わらず取り留めがない。だってもう原稿書いたら棒読みになっちゃうし、ね、棒読みなんて聞きたくないでしょう。まあこういうあちこち行ったりする人なんですけど、大丈夫よ。物件満室になったりお金入ってきたりはする人なんで、そこのところは信用してね。土曜日の夜7時から7時半まで聞いてくださって大変に感謝です。次は具体的な満室大家物件の具体例のお話をしたいと思いますので、8月も乞うご期待ということで、どうぞ皆様お元気にお過ごしくださいませ。素敵な土曜の夜を過ごしてくださいね。では、江藤京子でした。